それでは聖書拝読ヨブ記18章1節から21節です。旧約聖書の797ページです。拝読いたします。シュア人ビルダドは答えた。いつまで言葉の罠の掛け合いをしているのか。まず理解せよ、それから話し合おうではないか。なぜ私たちを獣のようにみなすのか。その目に愚か者とするのか。怒りによって自らを引き裂く者よ、あなたのために地が見捨てられ、岩がその場所から移されるだろうか。神に逆らう者の灯火はやがて消え、その火の炎はもはや輝かず、その天幕の灯火は暗黒となり、彼を照らす光は消える。彼の力強い歩みも弱まり、自分自身の策略に倒れる。足は網に捕らえられ、落とし穴に踏み込む。かかとは罠にかかり、仕掛けられた網につかまる。綱が地に隠されて張り巡らされ、行く道に仕掛けが待ち伏せしている。破滅が四方から彼を脅かし、彼の足を追い立てる。その子は飢え、妻は災いに遭う。死の老い子が彼の死体を蝕み、その手足を蝕む。彼は拠り所とする天幕から引き出され、破滅の王に向かって一歩一歩引き寄せられる。彼の天幕には他人が住み、その住処には硫黄がまかれる。舌ではその根が枯れ、上では枝がしおれる。彼の思い出は地上から失われ、その名はもう地の表にはない。彼は光から暗黒へと追いやられ、この世から追放される。子孫はその民のうちに残らず、住んだところには何一つ残らない。未来の人々は彼の運命に立然とし、過去になった人々すら身の毛のよだつ思いをする。ああ、これが不正を行った者の住まい、これが神を知らぬ者のいたところか。
はい、それは住み慣れた安住の地より神秘なる神の都へと題しまして、白川先生の説を行います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
その途上にあってですね、いよいよ富士山に立てると頂上間近で9合目を超えたあたりだというようなことをね、以前にお話ししまして、そろそろ高山病のね、気配が現れてくる、まあ、そういう段階ですよということをお話ししておりました。 内村先生はですね、次の19章が呼ぶ記の絶頂であるというふうに言っておられます。ですからいよいよ、来月は19章をね、皆さんにご紹介することになると思いますけど、それが一つ症状であるかなというふうには思いますが、しかし北森先生とはですね、16章、17章もね、絶頂期なんだというようなことをね、語っていらっしゃいまして、私もですね、個人的にはこの16章、17章、そしてまた来月ね、お話しするであろう19章がね、まさに頂ではないかなというふうにね、思っています。ですから19章に入りますと、まさに富士の頂ということになればですね、当然、酸素が薄くなって苦しくなるということもあるんでしょうが、今日はその中でね、9合目の山越えで一休みというのが18章です。で、言っても分かるでしょう。富士山に登ったことがある方には山小屋のありがたみが分かるでしょう、ね。しかし今日18章をね、全部今拝読していただいたんですけれども、とはいうもののね、私たちが19章に入っていくためのね、準備としての場面でもありますので、少し一休みとは言いながらも19章に向けての備えをするね、今日一日じゃないかなと思っています。そんなところでね、この内容を皆さんともに見ていきたいと思いますけれども、で、実はこの第18章はですね、ビルダドという人の2回目の論述になりますね。3人の友人が世を慰めにやってきたということから始まったこの呼ぶ記の物語でありますけれども、3人の友人の中での2人目に出てくるのがこのビルダドであります。で、1回目の論述、1回目のね、彼の呼ぶに対する言葉はですね、8章にすでに出ておりました。そしてまた呼ぶの答えがあり、3人の友人との会話がですね、2回目へと今入っていますけども、長老であった一番の最長老であるエリファズのね、2回目の論述は終わって、呼ぶが先ほど言いました16章17章という、ね、非常に深い世界の告白をいたします。それを聞いて今度2人目のビルダドがですね、2回目の呼ぶに対する応答をしていきます。それが今日の箇所なんですね。当然この3人の友人はヨブを慰めに来ているわけでありますけれども、ヨブが主張していることが友人たちにはなかなかわからないんですね。で、これをヨブ記の大きなテーマとしてね、皆さんにもお話しておりますけれども、ヨブが見ている世界、あるいはヨブが見ようとしている世界と友人たちがとどまっている世界があまりにも違っているということ、少しずつ皆さんに分かっていただけるようにと思って話をしてまいりましたけど、今日もまさにその典型とも言うべき内容でありました。ヨブは16章17章で皆さんにお話した通りですね、とても深遠な神の世界を手繰り寄せようとしています。そしてその中でね、今日皆さんに、ね、この説教の題目にも書きましたけど、神秘なる神の都という、ヨブはそこに行こうとしているんですね。で、この神秘なる神の都、あるいは未だにまだ知り得ない、計り知ることのできない未知なる世界があるとするならばね、それがこのヨブが行こうとしている世界なんですね。誰もまだ見たことのない神の世界、誰もまだたどり着いたことのない神の都にね、足を踏み入れようとしているのがヨブの思いです。しかし友人たちにはそのことがわからないので、今もってね、友人たちは自分たちのいる場所からヨブを見つめています。で、自分たちのいる場所というのはどういう場所かというと、とても住み心地のいい場所であります。それがここにある住み慣れた場所なんです。今までエリファズ、ベルダド、そしてソボルという3人のね、この友人たちが住んでいるところがありますよ。で、そこは簡単に言ってしまえば因果応報の世界です。それぞれがそれぞれに主張は若干異なる部分はありますが、大原則は因果応報の世界に彼らは住んでいますね。そしてそこが非常に住み慣れているし、そればかりかそこで安住できるんです。はい、皆さん何度も言いますけど、決して3人の友人が言っていることが間違っているわけではありません。この世の中には当然原因というものがあり、 それに伴う結果が現れるということは、これは至極自然の断りであってね、決してこれ自体が過ちではありませんよね。そればかりか聖書もどう書いてあるかという、例えば皆さん詩編を読めば、神言を読めば、間違いなく因果応報なんで、良いものは必ず神によって報われるんです。そして悪いものはたとえ一時栄えたとしてもね、その栄えは一時的なものであって、やがてはね、されていくんだ。まあ、これを悪人必滅というふうに言うことができます。まあ、悪なるものは必ず滅ぶんだ。そして正しいものは必ず良い実を結び、やがて栄えるんだ。これが聖書が教える一つの真理であります。特に詩編とか箴言というのは、知恵文学とか知恵書と言われているものであって、私たちをね、人生の教訓へと導く教えなんですけれども、それらの教えは多くの場合がこの因果応報によって説かれています。さあ、しかし同じ知恵書の中にあって、この呼ぶ気だけがね、異彩を放っているということをいつも言っていますけど、ですからこの3人の友人の立ち位置はあくまでも聖書の教える、言うなれば伝統的な教義に立っているというんですね。これが住み慣れた場所なんです。そしてその伝統というものは一体どんなものかというと、皆さん、伝統になるということは歴史の検証を得ているから伝統になります。私は時々思うんですね、伝統を重んじるっていうのはどういうことなのかなと考えたときにね、伝統って言ったら皆さん何かというと、歴史の荒波の中で残ったものが伝統である。これはある種ね、歴史が残したものであるとともに、時代が検証しながらね、そして多くの時を経て人々がそれをテストしながらね、生き残ってきたものが伝統だろうと思いますよね。当然聖書にもそのような伝統的な教義というものがあります。多くの時代を経て、歴史の荒波を越えてですね、そして人々が語り継がれたものとして残してきたもの、伝承されてきたもの、これがやがて一つの伝統としてですね、残っていきますけど、まさに3人の友人はこの伝統をですね、とても大事にしています。特にこのビルダドは伝統を何よりも尊くしています。ですから私たちが語ること、私たちが話すことはね、決して私自身の個人的な思いではなくて、今までの歴史を超えて残ってきた、しかも先祖代々ね、神と共に歩んだ者たちが研鑽を重ね、そして培ってきた尊い尊い受け継ぐべき遺産なのである。その遺産としてのね、この伝統を持ってヨブの人生をね、今見つめようとしている、まあ、これがビルダドの立場なんだということをね、改めて知っていただいて、さあそのことを知った上でね、今日ビルダドが言っていることをちょっと皆さんともにね、見ていきたいと思いますね。ヨブ記のことはちょっと普通に読んでもね、分かりにくい部分もありますので、少しまとめてお話したい。はい、この18章はビルダドの2回目の論述でありますね。で、大きく2つに分けることができます。はい、1節から4節まで、これはですね、ヨブに対する非難です。まずヨブが友人たちとの問答の中で、実は先ほど言ったように非常に深い世界へどんどんどんどんヨブは入っていくんだけれども、友人たちにはそのヨブの答えが、ヨブの応答がどうも理解できないんです。何が理解できないかというと、その一点はですね、ヨブが今とてつもない苦難を受けている。その苦難を受けているヨブを彼らとしてみれば救いたいと思っています。その苦難からヨブを解放したいと思っているんです。 決して友人たちはあのヨブをいたぶるために来たのではない、慰めるために来たんですね。じゃあこのヨブが今受けている苦難をどのようにすればそこから解放されて、ヨブの苦しみをそれこそ慰めることができるのかといえば、この苦しみの原因を教えてあげることだと思いました。まさに病院に行ってですね、病の原因を教えてくれる、そしてその処方箋を書いてくれる、そういう医師のごとき立場でね、友人たちはヨブに対して助言をします。でもヨブにとってはその処方箋も処方される薬もはっきり言っています、役に立たないと言っている。ですからヨブはあなた方はヤブ医者だとこう言っているわけです。しかしビルダドに関して言えばね、今言ったように伝統的に医学書にずっと書いてある知識を持って今の症状を分析してますからね。ヨブの症状ヤブ医者だと言われても困る。別にあの当時あったわけじゃありませんが、おそらくビルダドという人は伝統を非常に大事にした人であるし、非常に理論的で理知的で、話を聞いてみるととても理路整然と物事を話す人ですから、まあ、お医者さんに例えればね、名門の医学部を出た人かもしれないです、ね、エリファズはもう長老ですから、同じ医者でもね、自分の体験と経験も非常に充実しております。エリファズという人は理論を話しながらも自分の経験も交えて話します。でもビルダドという人は自分の経験はあまり話さない、むしろ伝統というものを強調します。ですからここでもね、まずヨブに対して最初4節までの間で何を言っているのかというと、もうとにかくあなたは私の言うことが分かっていないという話です。はい、では皆さんちょっと見てください。18章、ビルダドの言葉、まず2節から始まりますけれども、こう言ってますよね。いつまで言葉の罠の掛け合いをしているのか。でこの言葉の罠の掛け合いをしているのかと書いてますけど、あの日本語では主語がありませんよね。原文ではね、あなたはあなた方はと書いてあります。あなたたちはいつまで言葉の罠の掛け合いをしているのか。このあなたたちはというのは複数形になっているということから、ヨブだけを指しているのではないというふうにも捉えられます。でヨブと友人を含めてあなたたちと言っている可能性もあります。つまりビルダド以外の2人の友人とヨブの話し合いを見てね、あなたたちはいつまで言葉の遊びをしているのか、そういう理解もありますし、ヨブと同じような考えをするであろう者たちを全部ひっくるめて、不信心な者たちはそういう話し合いをなぜするのかと言っている方にもなります。これはあの諸説ありますけどね、まあ、とにかくあなた方は言葉遊びをしている、そして言葉の罠の掛け合いをしてただただ時間が無駄に流れていると非難するんですね。そして次にこういうんです。まず理解せよ、はい、言語はね、悟れという言葉の方がいいと思います。まず悟りなさいと言っている。何を悟るのか、全ての議論の始まりです。それが分からなければ話し合いにならないと言っています。はい、皆さんの聖書ではまず理解せよ、それから話し合おうではないか、つまり話し合うためにはあることを前提として理解してもらわなければいけないんだ、そのことを悟ってもらわなければいけないんだと呼ぶに詰め寄っている。じゃあそのことって何かというと、自分が罪人だということをまず認めようと言ってる。つまりね、この苦難はとにかく罪の結果なんだ、だから自分が罪あるものだということを悟れ、理解しなさい、認めなさいと言っています。それがなければどんな議論をしてもこの議論は無益だ、無駄だ。そして逆にそのようにあなたに語っている私たちのことを、どうしてあなたは獣のように見なすんだ、あなたの目には私たちが愚かなものと映るのかと非難しますよね。でも皆さん、これはある意味で致し方がないな。読むから見れば友人たちの話は全く理解できないんです。 違う世界に行くからです。だから友人から見れば呼ぶという世界またわからないんですよね。したがって呼ぶが彼らのことをやぶ医者だと言ったように、友人から見ればヨブは愚か者だと私たちのことを言ってるけれど、本当にそうなのかと言いたくなるでしょう、うん、さらにビルダドはこう言います。怒りによって自らを引き裂くものよ、あなたの中にある根本にある思いは怒りではないか。自分が多くの、ね、万物に恵まれ、ね、財に恵まれ、子供たちも裕福であった、そのような東の国一番の富豪であったヨブがね、今こうして大変な目に遭っているけれどもね、それはあなたの中にある怒りがあるのではないか、この現象に対してね、いかんともしがたい思いをあなたは持っているのではないか、こう言ってるんです。でもそういう怒りを持てばあなた自身が身を滅ぼすんだ、あなた自身をね、今それが引き裂いているんだ、だからあなたの苦悩の原因はあなたの罪であり、さらにまたさらにさらにあなた自身が引き裂かれるようなそれ以上の苦難を感じているのは自分がその罪を認めようとしないから。わかります？罪が原因となってヨブの災難は起きているけど、その災難よりもヨブが今さらに苦悩しているでしょ、その原因はヨブの固くなさにあるんだと。だから単にね、財産を失い、子供を失い、自ら皮膚病になったという苦しみを超えて、内面のね、葛藤とか苦しみはむしろあなたの怒りとか、その起きていることを認めようとしない固くなさにあるんだと言ってますよね。そしてこういうんです。あなたのために地が見捨てられ、岩がその場所から移されるだろうか。これ意味どういう意味かというと、あなたの都合によって地上が変わると思っているのか、あなたの事情で岩が移るとでも思っているのかと言っています。自分の都合で世界は動きませんよ、変わりませんよ。つまりね、このビルダドから見ればね、ヨブは自分の事情や自分の都合ばかりを述べ連ねてね、そして世界が自分の都合によって動くと勘違いしてる。そうじゃないというんです。もうはっきりしてるんだ。罪のゆえに苦難が起きるんであって、これこそね、昔から今日まで変わることのない大原則です。それは自然の法則と同じように誰も変えることができません。だから今あなたがいろんなことを言ったところでね、その主張は自分の思いを中心にこれまで培ってきた伝統的な世界観を覆すことだ。分かります？伝統的なね、今日までの世界観を、価値観を、そして善悪のね、一つの教義を根本から覆そうとしている、そんなことが起きると思うのかと。皆さん考えてみたら、ヨブ記はそういう書なんです。だからまさにその通りなんです。ビルダドの言う通りなんです。ヨブは全てをひっくり返そうとしてるわけでしょ。因果応報だったら話は簡単だけど、因果応報ではないことをヨブは言おうとしてるんです。でもビルダドはそこを譲れないんです。絶対に悪の原因があるから悪の結果が現れる。これはもう譲れないんです、ね、そしてそれは天地が変わらないように変わらない、まさに大原則だと。さあ、そのことをまず述べてね、ヨブを、まあ、非難し、まあ、叱責しているわけですね、はい、このことを理解してくれなければとにかくあなたと話はできないし、もし話し合ったとしても有益な議論にはならない。まずそのことを理解しろ。あなたは世界にあるその全ての秩序を覆そうとでも思っているのか。そんなことはできないの。その前置きを置いた後、今度ヨブからビルダドは理路整然と一つのことを語ります。それ何かというと、悪人がたどる運命です。 で、はい、ここ悪人の運命を話します。そしてヨブのことをはっきりともうこういうんですね、神に逆らうものと言ってます。ヨブに対する評価は神に逆らうものになる。さあ、その神に逆らうものの運命とはどんなものであるか。灯火がやがて消え、その日の炎はもはや輝かず、その天幕の灯火は暗黒となり、彼を照らす光は消える。はい、ここで言う光というのは文字通りに家の中にある光という意味もあるかもしれませんが、時に比喩としてはね、繁栄とか幸福を光というふうに表現しますから、もうあなたはね、どうなるのかといえば、神に逆らうものの光はね、一時的な先ほど言った繁栄や幸福があったとしても、それはやがて暗闇に変わるんだ。悪人の運命というものはやがて暗黒へと変わっていくんだ。そのわずかの間光り輝いているかもしれない灯火も消えてしまうんだ。こう言いますね。さらに彼の力強い歩みも弱まり、自分自身の策略に倒れる。力も弱まり、最後はね、自分が計画したことで滅んでいくんだ。このことは非常に示唆に富んでますね。決して私たちの生活においてね、起きえないことではない、いやむしろ起きることだと思っています。何度も言いますけど、ビルダドの言ってることは間違いじゃありません。基本的に因果応報というものは正常的に見ても決して間違いではないということは何度も言いますけどね、知っておいてくださいね。ただ予防には当てはまらないという話が大事です。はい、そこでね、7節のところで自分自身の策略に倒れると書いた後で、8節からね、これ狩猟で使われる言葉を中心にね、書いてあるんですよね。悪人に降りかかる災難がね、狩りのイメージで描かれています。でここにはね、仕掛けの罠が書いてある。その罠にとにかく引っかかるんだという確認というかね、はい、足は網に捕らえられ、落とし穴に踏み込む、かかとは罠にかかり、仕掛けられた網に捕まる、綱が地に隠されて張り巡らされ、行く道に仕掛けが待ち伏せている。とにかく仕掛けや罠やそういうのがね、常にあるんだ。悪人の行くべき人生にはそのような落とし穴が、罠が張り巡らされていて、どこに行ってもね、それらのものに捕らえられて、最終的には自らを陥れてしまうんだ。こう言ってるんですね。そして次に、破滅が四方から彼を脅かし、彼の足を追い立てる。もう四方から滅びがやってくるんだ。そして十二節、その子は飢え、妻は災いに遭う。これはね、新共同訳だけの訳ですね。この子供と妻という訳にしてますね。ここはね、多分ヨブの家族というものを想定してこういう訳にしているんですけれども、ここは非常に難しいところで、12節はね、意味がよくわからないと言われています。例えば口語訳の聖書は、その力は飢え、災いは彼をつまずかすために備わっていると訳しています。妻ということは出てきません。新改訳も、彼の勢力は飢え、災いが彼をつまずかせようとしていると書いてます。で、元々の意味としてはですね、この妻という言葉はちょっと意訳的な表現なので、妻と訳すのがどうなのかなと私も思いますね。まあ、とにかく力がなくなってくるということ、それから災いがいつもやってくるんだということを表現しています。そして死の産子が彼の死体を蝕むと書いてますよ。死の産子というのは死が産む子供ということなんですけど、これはですね、死をもたらすような病という意味です。 この場合は彼が今負っている皮膚病のことを意味しているのかもしれませんが、まあ厳密には死に至るような病のことを死の遺語というふうに言います。まあ、神話なんかではね、死を擬人化して死の神という表現を使うので、そういう背景があるのかもしれないとも言われますけれども、とにかく死が生み出した最も力あるものという意味になりますので、死に至るような病というふうに一般には理解されますね。で、そういう病が彼の死体を蝕み、その手足を蝕む。またヨブが今受けているね、この惨状をそのまま表現している。そして彼は拠り所とする天幕から引き出され、破滅の王に向かって一歩一歩引き寄せられ。はい、天幕というのは住んでいる場所を意味しますし、あるいは人間の体をね、天幕というふうに表現することもあります。ヨブは結局そのような病に侵されて死へと向かっている。そして破滅の王とありますよね。まさに死の王の称号ですから、破滅の王という。ヨブは死へとどんどんどんどん向かっている。皆さん、ここで何が分かるかというと、神に逆らう悪人の運命は光を失い、そして罠にかかり、滅びがやってきて、最終的には死の遺語によって体が蝕まれ、ただただ死へと近づいていくんだ。死の他に何も受けるものがない、そういうものが悪人の運命なんだと語るんですね。エルナドはそれで終わらないんです。さらに追い打ちをかけるようにこう言うんですね。はい、皆さん、彼の天幕には他人が住む、その住処には硫黄がまかれる、下はその根が枯れ、上では枝がしおれる。皆さん、硫黄がまかれるように焼き尽くされるというのです。もう住んでいた場所も跡形もなく焼き尽くされてしまう。それから根が枯れ、枝がしおれるというのは、その人の人生の根が枝が全部なくなってしまうということだから、痕跡がなくなってしまうということです。ただ単に死んでしまうだけではなくて、もう生きたということ自体も、その証拠さえも消えていくんだ。わかります？そして次にさらにこういうの、彼の思い出は地上から失われ、その名はもう地の表にはない。もう究極ですね。死だけで終わるんじゃありませんよ。その人の生きた証も思い出も、いやいや、その人の名前すらも地上から消え失せるんです。皆さん、悪人の運命は死で終わるんではなくて、もう生きていたこと、それ自体がなくなることの完全な抹殺だと言っている。もうあなたが生きていたことを誰も記憶しない、覚えてもいない、いやいや、その思い出も全部なくなるし、あなたの名前すらもこの地上から消え去ると言っている。わかります？とにかく光から暗黒へと追いやられ、この世から追放されるんだ。そればかりか、子孫はその民のうちに残らず、住んだところには何一つ残らない。もう血筋も絶え、子孫も残らず、ね、どうですか皆さん、このベルダドの話は。もう悪人必滅です。悪人抹殺、跡形もなく消える。もう記憶も名前も根っこも何もかんも子孫も残らない。もうとにかく全部きれいになっちゃう。皆さん、本当に考えてみたらね、主が来られたら罪をこのようにしてくださるんでしょうね。痕跡も残らない。その意味ではね、本当に悪というものがその記憶も残らず、思い出も残らず、 そんなことがあったかどうかも何もわからなくなる。それが本当に私たちが願う神の恵みだろうと思います。その意味ではね、このビルダドの言うことはね、悪というものに対して、罪というものに対しては最終的にはね、このように何の思い出も罪という言葉それ自体も消え失せてしまうんだと思えば、皆さんどうですか。この一点においては私は心からアーメンと言ったなんかここ時点に罪なところがあったりとかね、見込みに行った時に辞書を選んだら罪にないんです悪という言葉がないんです。罪って何ですか。そんなことさえも聞かないんです。言葉がないから。いやでもビルダドは悪はそのようにならなければいけない、そういう意味において私はね、その通りだと思います。ただ予備には当てはまらないですね。そして最後にね、皆さん、未来の人々は彼の運命に立然とし、過去になった人々すら身の毛のよだつ思いをする。あります。まあ、未来の人々、過去になった人々という訳をしてますけど、これはもう一方の訳ではですね、未来の人々というのは西から来た人たち、西、東西南北の西ね。それから過去になった人々というのは東から来た人たちというふうに解釈する人もいます。で、もともとはですね、もともとは元後の人々、先の人々というのがもともとの意味です。はい、後の人々、先の人々、直訳すればだからよく意味がわからないですよね。後の人々は彼の運命に立然とし、先の人々は人々すら身の毛のよだつ思いをするというのがもともとのことです。まあ、そこでね、後の人々をこれから来る人、先の人々を前にいた人ということで、未来と過去というふうに訳す場合もあります。しかし口語訳なんかは西のもの、東のものと訳しています。まあ、とにかく多くの人々がこういうねものの運命を見ると、もう立然としていやーと思ってね、簡単な声を上げるということですね。身の毛もよだつような、そういうね思いをするんだ。そして最後にこう言います。ああ、これが不正を行った者の住まい、これが神を知らぬ者のいたところだ。こういう運命を目の当たりにするとね、人々はある種立然とはするけれども、ああ神に逆らう者の運命はこのようになるんだというふうに思うんだ。さあ皆さん、これを聞いたヨブはどう思うでしょうか。どうですか、ヨブはどう思うんでしょうか。しかし皆さん、これ分かることはね、1回目のね、1回目の論述の時にビルダドは伝統を中心にヨブに話をしてますけれども、実はその話の中にはヨブを慰める言葉がちゃんと入ってます。8章を見るとね、ちょっと皆さんね、8章じゃあ持ってあげてもらっていいですか。8章のね、ビルダドの最初の話を見てみましょうか。8章の例えば5節から7節ちょっと見てほしいんですけど、8章の5節7節その間を読んでみますとね、こうありますよね。5節、あなたが神を探し求め全能者に憐れみを請うなら、またあなたが潔白な正しい人であるなら、神は必ずあなたを顧み、あなたの権利を認めて、あなたの家を元通りにしてくださる。ここにはある種のね、 あなたが本当に心を入れ替えたらね、神はあなたのことをね憐れんでくださいますよというこの慰めが入ってますよね。それから20節もそうなんですよね。20節からね読んでみると、そのように無垢な人を退けることもせず、悪を行う者の手を取って支えることもなさらない神は、はい、なおあなたの口に笑いを満たし、あなたの唇に喜びの叫びを与えてくださる。呼ぶよ、心を入れ替えれば神はこういう方なんですよ、あなたの喜びを回復してくださいますよ、その口を笑いで満たしてくださいますよ、だから呼ぶよ、自分自身が悪かったと、罪があるんだということを認めなさいと言ったんですよ。これはね、3人の友人にある種共通してるんでしょ。でも呼ぶは言うんです、私には罪はない。ですからもうビルダドはもうこの時はもう怒ってるわけです。何を言ってるの、まだわからない。さあ今日皆さんに話したいことはね、ちょっとこのぐらいで休憩しながら考えてほしいこと、私もついつい興奮になってしまう、まだわからない、皆さん私はいつも思います。信仰の道はね、信仰の道はとどまってはいけない道なんです。私はある人に言われた言葉がね、心に残っています。神の真理が分かったと思った瞬間、サタンになりますよ。本当に私は世に憧れる意味はね、私たちの住んでいる住み慣れた安住した場所では因果応報でその通りでしょう。私は一つ思います。いや、エリファズが言ったように、ベルダドが言ったように、そしてトパブが言ったように、本当に世はここで悔い改めたとしたんだ。その悔い改めは真の意味での悔い改めでないかもしれませんね。友人たちに言われて、友人たちはこうも言ってるんです。わからない罪であってもあるかもしれないだろう、今自分には気づいていないかもしれないけれど、神の目にはあなたの行っていることが罪に見えているかもしれないだろう、いやいや、あなたの家族にそういうことがいるかもしれないだろう、とにかく罪がなければこんな苦難は起きないのだから、まず罪を認めなさい、そして認めて神の前にぬかずき許しを請えば、神はあなたを必ず回復させてくださいます。皆さん、この時ヨブがもしその言葉を受け入れて本当に神の前に、私は罪人であります、どうぞこの苦難を取り除いてくださいと祈った時に何が起きたの、
神さん辛いですね。
現実にそのことはないよね。イフです。もしヨブが3人の友人の主張を受け入れてその通りの処方箋を実行した場合にね、何が起きたと思います。何が起きた、ヨブの範囲は回復したでしょうか、しなかったでしょうか。しますよ、絶対。回復します。因果応報の世界に居続けるんだったら起きます。でもそれは本当の神様ではないことをヨブは感づいているから、うん、その場所にはいようとしないんです、うん、皆さん、今日私はね、皆さんに安住の地を離れていただきたいと思って今日話します、うん、信仰は御利益じゃありません。これをすれば恵まれます、これをすれば祝福されます、これをすれば幸せが来ます、そういう神様がたくさんいるかもしれません。でもヨブの神様はそんな神様じゃないんです。私はその神様に出会いたいと思っています。皆さん、
アメン。
だからヨブがここで罪を認めれば、友人の言う通りです。帰ってきます、全部。間違いなく帰ってきます。天上の会議を私たちは知っているから、また違ったことを言いますが、天上の会議をもし抜きにして考えれば、帰ってきます。間違いなく帰ってきます。しかし天上の会議でサタンはこう言うでしょう。やっぱりヨブの信仰はこの程度だ。神様よくわかりますよね。なぜあなたを敬うのか、なぜ人間が神を愛するのか、それはあなたがいいことをしてあげるからです。私は言ったじゃないですか。この地をへめぐり歩いてヨブを見たかと言われる。そうです、ヨブを見ましたよ。でも彼がなぜそんなに神を敬っているんです。それはあなたが祝福したからです。神様はそれを奪いなさいと言います。じゃあ奪った後で友人がやってきた。もう一度ヨブが、ああ罪を犯していました。サタンは今度、やっぱりそうです、へめぐり歩いたけれど、どこにもあなたを愛する人はいません。これが皆さん、サタンの人間観だからね。サタンは人間をどう見てるか、単純なんだ。いいことをすれば褒めたたえるんだ。でも皆さん、誠の宗教はそれを教えないと私は思うのでどうですか。先日ね、びっくりしたけど、ある時ね、親鸞の教えを、ね、書いた書籍をちょっと読んで、いやー、本当に一番先生がね、親鸞のようになれるんだから、クリスチャンにならなくてもいいと思ったんですよ。で、その親鸞はどんなこと言ってるのか。それはその親鸞の教えをずっと学んできたある方の論説だから、親鸞そのもののことではないんだけど、こういったの皆さんの家でいろんなことが起きるでしょう。隣の人が何か言ってくる、家族の中にいろんなことがある。その時何を思うか、心が奪われるんですね。そのこと、近所の人がああだとか、友達がああだとか、自分の家族の中なんかけど、お父さん息子がどうだ。それは親鸞ご意見です。仏様の慈悲です。なぜかというと、そういう時こそ念仏を唱えられる方。人間は何もしないと念仏を唱えない。だからそうやって災難が来ると、ああ何も見たことない、あんなも無駄別なもんだと思えば、隣のおじさんのイチャモンが感謝だ。皆さんこういう発想をする。だから何か家にね、いろんなことが起きた時は、神様が、仏様が私に念仏唱えろと言ってるんだと思ってください。でも極論だけどね、本当に皆さん信頼という方は念仏を唱えることを、とても尊敬する。これはね、もう深い世界があるんですよ。なぜ念仏、阿弥陀様に対するものすごい信仰がある。だから今日はこんなじゃない。とにかくね、昔の人はもう何をするにしても、はい、調理しても何だ何だ。でその方がね、自分の母親はね、幼い時からいつもブツブツブツブツ言ってた。何を言ってるかっていうのは物心ついてた。なんだなんだなんだ。いや、本当に私は人間的には喉元すぎればということと同じでね、苦しい時も困る。苦しい神が違うけど、そういうのがサタンの人間だ。だから皆さん、ここでね、ヨブがもしこれ受け入れたら、住み慣れた安住の地にとどまることができます。住み慣れた安住の地とはどこですか。はい、子供に恵まれ、東の国一番の富豪として豊かに恵みの中で暮らされ、そして多くの人々がヨブの家を素晴らしい家だ、素晴らしい家族だ、素晴らしい人だと言って 尊敬するのが住み慣れた地なんです。ヨブはこの地には今いようとはさらさら思ってもいないし、もっと言えばこの地に帰ろうとも思っていない。むしろ私が行きたいのはわからないけど、未だわからないけれど神様がいるだろう世界だ。どうも、富士山の頂上には何にもありません。富士山という山はね、本当にあの火山灰の山でね、もう森林メーターを越えて木一本生えてませんから、本当に頂上に立つとね、赤茶けた、ね、岩肌がただゴツゴツとあるだけでね、それは富士山の先には空気が薄いし寒いし、8月でも朝になると水が凍ってますよ。私も頂上に一回泊まりましたけど、朝凍ってたもんね。けど、ちょっと待って、私はこうだろうになってますけど、ぐーって言いながらも大変ですけどね、まあ、富士山の頂にはね、住み慣れた安住の地はありません。でも私思うの、あの頂に神様がいました。そう思ったらどう、住み慣れた皆さん、川口湖のほとりで温泉に入って美しい富士を眺めているその景色がいいですか、それとも酸素薄いけどもう火山灰なんもないけどゲーゲー言うけど神様の言うだから日がいいんですか。友人は言うの、早く山を降りろ、温泉が待ってるよ、おいしい食事が待ってますね。皆さん今日9合目でね、山降りますから、次行きますからという話です。ヨブはビルダルにこんなことになる、もう意に介しません。それは今まで住んでいた世界の話だね。ビルダルに言ってることは何度も言います、間違ってはいないんです。住み慣れた世界ではこの通りです。そして私は思います、時にね、そういう世界にいたことが悪いことじゃないし、いることも一つはね、神様の願いの中にあるんだろうと私は思います。でもいつか私たちはその世界から次の世界へと一歩踏み出さなければいけないんだろう、それが先ほど言ったとどまってはいけないという、よく分かっていませんよ、まだこの世界がある。でも未知だけど神がそこにいるなら、というわけは分かる。私もそんな意味で、ね、皆さんともに安住の地を離れ、住み慣れた地を離れね、まさに信仰とは冒険的なものでありました、ね、パウロは信仰とは冒険である、冒険的一歩を踏み出すことが信仰の始まりである、そのようにね、語っているように思いますけどね、まさにそうだと思う。さあ、そう思ってね、新しい世界に入ってもまたそこが安住の地となった瞬間、皆さんまた次の地になる。いいんだよ、神様と抱き合ったら終わりです。神様と一つになったら終わりです。神様と一つになったら本当に神様と出会うまでが風口を求めかなきゃいけないんじゃないかなと。最後に皆さん、そういう世界に入ると何が分かるか、神様と本当に出会うか、皆さん罪を犯さなくなります。なぜ罪を犯さなくなる
か、新しい
新しい見解あれだ、罪は欲から出る、欲って言ってもいろんな形で現れますよ、欲は、ね、でもね、私たちが罪を犯さない状態というのは欲が完全になくなるわけ、
欲がなくなるということ、何も無欲になろうと思って訓練したからないんですよ。欲が解放されるということは欲が満たされる、なくなるんじゃないんですよ。私たちがもう完全に欲が満たされる、たった一度の瞬間は神の愛に占領される。神の愛を知ったら欲がなくなるのです。神の愛に出会えば欲が全て満たされるの、罪もがすることはないです。どうでしょう、比較したりね、人のことが気になったりね、どういうことも、ね、満たされてる、本当に満たされてる。あげようと思うからもういらないです、ね、私はそういう世界に憧れるんです。あ、そんな境地になる人がどれほどのこと感謝とね、恵みの中で生きていけるんだろうかなと、まあ、それを体現したのがアンパンマンかなと。あげてもあげても出てくる。皆さんそうじゃないですか。よくはその入り口に今立ってね、本当に神様の新しい、今まで出会ったこともない真実の神様の前に立とうとしていますから、友人との心はますます離れていきます。友人から見ればよくは物明かりも悪い、悟らない、まず理解ができない、そういうものに移ります。でもそうじゃないです。皆さんどうか今日安住の地から出発しましょう。
は
い、休校のお休みはここまでです。で皆さん神様の世界に一歩一歩ね近づいていく、ね、そういうことをね、果たしていきたいなと思います。私もね、本当に神様と会って今もまだ未知です。わからない、ね、ただ一つ言えることがあります。今まで未知の中で一人ずつ神様を知れば知るほど思ったことがあるかというと、知ってよかったと思うけど知らなきゃよかったとは思わないのが神様です。これで皆さんが想像しているものとは全然違う神様だけれども、その神様は本当に素晴らしい神様だということだけは間違いないんですよ。思ったのと違うからちょっと失望したってことがないのが神様です。思ったことがないぐらい素晴らしいことだと思ったことがない、思ったことでもないなってことがありますよ。その期待とその希望があることを思うと、パウロは言った、その希望のゆえに私はもう救われているのです。パウロの教会すごい、あそこだけパウロはアオリスト系というね、不定過去系という言葉を使って、それまでは全部パウロは救われるでしょう、救われるだろうという表現を使ってますけど、ギリシャ語で一箇所だけ救われたという実感を込めた言葉はこのロマ書の8章だ。本当に感じたんですよ。もう希望によって私は救われた。私もそう思わないけど、もうこういう。そういう神様が出会えるんだと思ったら、もうそれだけでいいよね。出会えなくても嬉しい。
せっかく生まれてきたから。願わないと。
おっしゃる通りです。その通り、ね、そんな思いでね、どうぞ皆さん良い日をさらにね、行きたいなと思って、次回で、ね、19章になりますのでね、皆さんのためにまた準備をしながらね、いただいて、暑いになりますね。梅雨はまだ終わってはありませんけどね、暑い暑い季節になりますけど、皆さんもどうぞ魂熱く燃え、キリストの愛はなお熱い、
ね、
日本でね、世界をね、会話できることができますので、はい、それじゃあ270番を賛美して終わりたいと思います。 それでは270番を賛美していきたい。